聖書朗読をいたします。聖書朗読の箇所は呼ぶ記19章25節から27節、呼ぶ記19章25節から27節です。旧約聖書900ページになります。新改訳聖書旧約聖書900ページになります。呼ぶ記19章25節、私は知っている、私をあがなう方は生きておられ、ついには土の塵の上に立たれることを。私の皮がこのように剥ぎ取られる後に、私は私の肉から神を見る。この方を私は自分自身で見る。私自身の目がこの方を見る。他のものではない。私の思いは胸の内で耐えいるばかりだ。私をあがなう方は生きておられると題しまして、横田マリア先生より御言葉をいただきます。
皆様、イースターおめでとうございます。イエス様の十字架の苦しみを覚える受難週を経て、このように主の御前に共に愛する兄弟姉妹の皆様と集ってイースターの喜びをお祝いできる幸いを心から主に感謝いたします。今お読みいただいたこの呼ぶ記の19章の御言葉、この私は知っている、私をあがなう方は生きておられ、ついには土の塵の上に立たれることを、この御言葉はヘンデルによるメサイアの中にもこの御言葉を元にした曲があります。ヘンデルのメサイアというのはたびたびこの教会でもお話をしていますが、およそ30曲にわたる大作であり、すべてが御言葉の聖書の言葉のみを歌詞として作られている作品です。そこにはメサイア、救い主の生涯について、特にその意味について聖書を中心に解き明かされています。この後半の部分によく知られたハレルヤコーラス、この教会の聖歌隊でも賛美をするハレルヤコーラスがありますが、この後に続く曲が、このここに記されている呼ぶ記の御言葉が元になった曲であります。曲としましては、私歌おうか悩んだんですけど、曲としましては、英語なんですけれども、 I know that my Redeemer lives という、ちょっとびっくりしちゃいましたね、急に歌ったら。ちょっと最後なのでご覧いただいて、こういうような曲で、ぜひ、とても美しいメロディーの曲なので、ぜひ調べてみて聴いていただけたらと思いますけれども、このようなメサイアの中でイエス様の復活やまた永遠の命についてこう歌われている後半の部分、しかもハレルヤコーラスのあの高まりの後に、なんとこの旧約聖書の箇所からの賛美であるということ、またそれが呼ぶ記であるということには、少し初めてそれを知った時には意外だなとい こう印象を受けました。と言いますのも、この呼ぶ記という書物はお読みになったことがある方はご存知のように、この苦しみであったり試練というものについて描かれている、そのようなことが記されている書物であるからです。呼ぶ記、呼ぶという人物についての書物ですけれども、この呼ぶという人は神に従う人であり、神様に対して誠実に生きている人でありました。しかしこの呼ぶにある時大きな試練が襲いかかることになります。彼の財産が奪われ、家族が奪われ、ついには健康まで脅かされることになります。これは実はこの書物を見ると、それはサタン、悪魔と言い換えることもできますけれども、サタンがある時 このヨブを試みる、ヨブに試練を与えるということを考えます。それはヨブは神様のことを信じているけれども、それは彼に多くの財産が与えられているからではないか、彼がたくさん恵みを受けているからあなたのことを信じているのではないですか、とこう神様に対して問いかけるのです。そして彼に試練を与えることを提案し、なんと神様がそれを許容されます。そのことによって今お話ししましたように、ヨブに次々と試練が襲いかかることになります。それを聞きますと、神様はなぜそのようなことを許されたのか、なぜ試練を与え苦しみを与えることを許されたのだろうかと、こう首をかしげてしまいます。しかし、もしかしたら神様はこれらの試練を通してヨブに何か大切なことを教えようとしておられたのかもしれません。何か大切なことに気づかせようとしてヨブをこのような苦しい目に遭わせたとも考えられます。と言いますのは、これは書物を読んでいく中で気づかされていくことなのですが、ヨブが抱えていた課題の一つとして、彼は自らを正しいものとしていたということがあります。ヨブは自分は潔白であり、神様に対して誠実に生きていると、そのようにこう友人たちも主張するわけですけれども、書物の最後の方では神様が、あなたは自分を義として、私を不義に定めるのかとヨブに問いかけるのです。あなたは自分を正しいものとして、そのことによって神を正しくないものとしているのではないか、自分の方が神様よりも正しいとそう思っているのではないかと神様から問いかけられてしまいます。この出来事を通してヨブはさらに深く神様を知るようにと招かれていきます。このヨブ記には今お話ししたような試練が最初に記されて、なぜこんなに長いのかと言いますと、このヨブを心配して訪ねてきた友人たちがヨブにいろいろな言葉をかけます。一人が話しかけてヨブが答えて、また次の友人が話しかけてヨブが答えてというのがこうずっと続いていく、そのような書物なのですけれども、そしてそこにはヨブの苦しみであったり、また友人のどこか責めているように、ヨブを責めているように感じられる言葉があり、冒頭にヨブ記の中にこのような美しい言葉がといったゆえんはこのような点にあります。このヨブ記全体を読んでいますと、人間同士で何かを考えて論争していくことの限界ということを思わされます。先ほどお話ししましたように、友人たちはヨブにいろいろな言葉をかけます。しかし例えばですね、今ちょうど開きいただいているこのページの20章の1節から2節にはこのような言葉があるのですけれども、友人の一人のナーマ人ゾファルという人がこのように答えたとあります。二節、こうだから苛立つ思いが私に応答させるのだ、私の心の焦りのゆえに、とあるようにヨブの言葉を聞いて、この友人は苛立つ思いでヨブに対して答えています。彼はこの友人もまた自分が正しいとして、そしてヨブを正したい、そのような思いに駆り立てられ、苛立つ思い、焦りの中でヨブに言葉をかけていたことがわかります。そしてそれに対して、この21章の初めの部分ではヨブの答えがあるのですが、21章の1節から3節をお読みします。ヨブは答えた、私の言い分をよく聞いてくれ、それをあなた方から私への慰めにしてくれ。まずこの私が話すのを許してくれ。私が話し終わってからあなたはあざけるがよい。このことからも、この両者があまり良い、平安の中で話をしていなかったということがわかりますが、とにかく私の話をまず聞いてくれという余分の叫びがあります。 この書物全体で呼ぶと友人たちはさまざまなことを話していくわけですが、そこには答えがなく、人がいろいろとこう憶測していきます。友人たちは呼ぶに対して、あなたが例えばこうだったからこういう目にあったんじゃないかといろいろな自分の考えで呼ぶに語りかけます。しかし友人たちは、先ほどお話ししたように、そもそもはサタンが神様の許しを得て呼ぶに試練を与えた、そのようなことも何も知らないで勝手に自分たちで考えて呼ぶに厳しい言葉をかけてしまいます。人間同士では見えるところも限られていますし、そして人間同士でいくら話していても、お互いがお互いの正しさを主張して傷つけ合ってしまったり、そのようなことがあります。人は大きな苦難、経験したことがないような大きな試練に直面すると、その物事の意味を考え、また時に人を責めたりしてしまいます。しかし視野が狭く、本当に限られたことしか知らない人間が、自らこそが正しいとしてお互いに主張し合ってしまうならば、互いを傷つけてしまうことになります。この呼ぶ記全体を私も今回改めて読みましたけれども、その人間同士で何かいろいろ考えていくことの限界ということを改めて思わされました。この対話の最後には、神様ご自身が彼らに語りかけ、主がおられること、そのことを彼らに告げます。神様が世界のすべてを作られたのであり、そしてそれをすべて収めておられるという主の道からを彼らに示されます。神様はこの問題の理由やいろいろなことについて答えたというよりも、神様がただただ世界を作り、そしてそれらすべてを収めておられるということを語り、そのようにして彼らがますます神様を知るようにと導かれ、この呼ぶ記は幕を閉じることになります。しかしながら、先ほどお読みいただいたこの19章というのは、まさにこの呼ぶと友人たちのさまざまな対話の最中であります。しかしその最中にあって、このように見てみますと、呼ぶは力強く告白をしていることがわかります。25節には、私は知っている、私をあがなう方は生きておられ、ついには土の塵の上に立たれることを、呼ぶは私は知っている、私をあがなう方は生きておられると告白しました。私を罪から救い出すお方は生きておられる。あがなうという言葉は、何か代価を払って買い取るという言葉ですが、尊い犠牲を払ってでも私を救い出してくださる方は生きておられると呼ぶは告白しています。そしてついには土の塵の上に立たれることを、このついにはというのは、最後にはというような言葉ですけれども、終わりの時には、やがて最後には土の塵の上に、この地に来てくださるということを告白します。呼ぶはこの告白、書物の中で至るところでこの贖う方ということについて告白しています。先ほどは、呼ぶは自分を正しいとしていたというところに呼ぶの課題があるということをお話ししましたが、しかし呼ぶには自分に気づいていない罪があるのではないかという、その許しを祈っている、そのような面もあります。少し見てみたいと思いますが、13章の23節というところに、このような呼ぶの言葉があります。呼ぶ記の13章の23節をお読みします。呼ぶ記13章23節、私には咎と罪がどれほどあるのでしょうか。私の背きと罪を私に知らせてください。自らの咎と罪について私に知らせてくださいとここで祈っています。 またさらには16章の19節にはこのような言葉があります。19章とまた21節を読みしますが、ヨブ記の16章19節と21節、今でも天には私の証人がおられます。私の保証人が高いところに。そして21節には、その方が人のために神に取りなしてくださいますように、人の子がその友のためにするようにと、ヨブは自分を救い出す方、贖う方がおられる、そしてその方が神に取りなしてくださるということを信じていました。そしてこの本日の箇所でも、私を贖う方は生きておられ、やがての日にはこの地に来てくださると告白しています。まさに救い主は生きておられ、そして今私たちが信じているように、やがての時にはこの地に再び来られるという確信です。さらには26節に、ヨブのその時置かれていた状況からも含めて切実な告白がなされます。私の皮がこのように剥ぎ取られた後に、私は私の肉から神を見る。ここで私の皮がこのように剥ぎ取られた後にとあります。皮が剥ぎ取られる、皮が裂かれるというような言葉ですが、いつか私たちの体は変化を迎えていきます。私たちの体は朽ちていく体であり、いつかは今のようではなく変化を迎え、そしてやがての時にはこの体はその役割を終えることになります。ここでヨブが私の皮がこのようにと言っていますけれども、まさにこの時ヨブは体中が悪性の種物に覆われていたとされています。体中が悪性の腫れ物、体中にそのような病がある中で、まさに死を身近に感じる、自分の肉体がいつかやがて朽ち果てることを身近に感じる状況の中で、このように剥ぎ取られた後に、そこで私は私の肉から神を見ると告白していますが、ここには2つの告白があります。1つは、私は私の肉からという告白です。ヨブはいつか今与えられている自分の肉体が終わりを迎えたとしても、私の肉からと語っています。これはやがての時には私たちが肉体を伴って復活することを示しています。私たちがイエス様が復活されたように、私たちもまたよみがえりを与えられるということは、それは単に霊のことだけではなく、私たちは新しい体を与えられると約束されています。しかしそれは新しい体、今私たちが与えられているのとは違うものであるとされます。どのようなものであるかは私たちにはまだ分かりませんけれども、しかし私たちのこの朽ちていく体は、朽ちることのない天国を相続することはできません。ですから私たちは変わることのない永遠の御国を相続するために、新しい体を与えられる必要があります。ヨブはいつかこの肉体が終わりを迎えた時にも、私の肉から新しい肉体を与えられる。そしてここに二つの告白と言いましたが、神を見るとあります。生きておられる贖い主、やがてこの地に来られる贖い主は神であるお方だと、その告白です。私を贖う方は生きておられ、地の上に立たれる。私は神であるそのお方を見ると、その贖い主は神であるとここで告白しています。続く27節には何度も同じ言葉が重ねられている、そのような印象をお受けになったかもしれません。この方を私は
自分自身で見る。私自身の目がこの方を見る。他のものではない。私の思いは胸の内で耐え入るばかりだ。この方を私は自分自身で見る。私自身の目がこの方を見ると、文章としては少し、こう、しつこいほどにこう重ねられています。この方を見るのは私自身である。そして私自身の目がこの方を見るのである。他のものではない。この告白は、とても大切であることを教えられます。贖い主は誰かの救い主、誰かに現れる方ではなく、私がこの方を見る。私を救ってくださった方。そして私はこの方を私自身がやがての日に見ると告白しています。他の誰か、救い主は他の誰かにとっての救い主ではなく、私にとってはその方は私を救ったお方であると。このようなものを顧みてあがなってくださった方を、やがての時には新しい体を与えられて、その方を見る。この見るという言葉は、注意深く見るというような目を注ぐというような言葉ですけれども、おそらくそのお方にお会いし、そのお方を近くで見ることができる。そして、そのことを思ったときに、ヨブは、私の思いは胸の内で耐えるばかりだと語っています。これはとても難しい表現で、一体ヨブはどのような思いを経験したのか、いつかこのものもその思いを味わいたいと願いますけれども、私の思いは胸の内で耐え入るばかりだ。この私の思い、この脚注のところにも直訳で腎臓と記されています。この私の思いというのは、腎臓という言葉ですけれども、腎臓という意味と、あるいは人の内面、ごく奥深くにある部分を指す言葉です。ヨブは、私をあがなう方が生きておられ、いつの日かこの地に来られ、私はそのお方にお会いするということを思ったときに、自分の内側、最も内側にある思いが胸の内で耐え入るばかりだ、この耐え入るというのは、尽き果てるというような言葉ですけれども、尽き果てる、あるいは滅ぼされるというのはとても強い言葉ですけれども、心の内が震え、激しく揺れ動く、そのことを告白します。これは神様への感謝、また主の御業への感動でしょうか、また主の大いなる御業への恐れもあるかもしれませんが、贖う方がいつかこの地に来られ、そのお方を私自身の目が見る、近くでそのお方にお会いするその日を思うときに、私の内なる思いが私の中で尽き果てるばかりだと、自らの激しい感動を表現しています。このようにヨブは、苦しみの中にあっても自分を救い出す方が生きておられるということを告白しました。私たちが生きていく歩みの中には、多くの試練や苦しみがあることを思います。ヨブもこの書物の中で何度も、生まれてこなければよかったというような言葉を口にします。それを読むと、なんと不謹慎だというか、せっかくこの世に生を受けたのに、なぜ生まれてこなければよかったという言葉を言うのかと思われるかもしれませんが、このヨブが天国ということについてどのように考えていたのか、それは明確に知ることはできませんが、ヨブがこのように語っていたことに少し目を向けたいと思いますが、ヨブ記の3章の17節から19節をお開きください。 ヨブ記の3章の17節から19節。これはヨブがなぜ自分は生まれてきてしまったのかということを語っているところですけれども、この少し前のところを見ますと、ヨブは自分がもし生まれてくることがなかったら、この13節には今頃私は安らかに横になり眠って安らいでいただろうにとあります。そしてヨブが天国や御国についてどのように信じていたのかということは明確にはわかりませんが、17節から19節にはこのようにあります。かしこでは悪しき者は荒れ狂うのをやめ、かしこでは力のなえた者は憩い、囚われ人たちも皆共に安らかで、激しく追い立てる者の声も聞こえない。かしこでは下の者も上の者も同じで、奴隷も主人から解き放たれている。少し私たちにとっては天の御国を彷彿とさせるような表現ですけれども、ヨブは自分は生まれてくることがなく、父の身元にいた方が、父なる神の身元にいた方が良かった、そのように考えていたのでしょうか。しかしそのようなうめきは私たちにとっても同じことであります。私たちもよくクリスチャン同士で会話をしたりしている中で、早く天国に行きたい、早く御国に行きたいと、そういう言葉を聞くことがあります。確かにこの地上には喜びや幸いも多くありますが、苦しみや葛藤もあります。この地上は天に属するものである私たちにとっては一番住みやすいところというわけではなく、多くの戦いがあるからです。さまざまな試練や苦しみがあり、死への恐怖も絶えずありますし、またいつもこれまで経験したことがないような試練や困難に直面することがあります。しかし私たちはそれぞれに使命が与えられ、定められている間この地上に生かされている者たちであります。この地上での生涯の中で、さまざまな苦しみや出口が見えない中で、あるいは答えの見えない問いにぶつかりながら、では私たちはどのように歩んでいくのだろうか、そのことを神様に問いかけます。私たちに必要なことは、私たち自身が神のようになって何か物事を判断したり、あるいは何か人を裁いたりすることではなく、むしろ神様が、先ほど見ましたようにこの世界を作り治めておられる神様が共におられるということに信頼すること、この世界を作られた神様に目を向けていくことではないでしょうか。今朝はこのヨブの告白を見ましたが、ヨブはこの救い主、贖い主をはるか遠くに見ていました。この誕生を見ることはなく、しかしはるか先にそれを見据え、ついには地の上に立たれるということを告白しました。私たちはこの救い主がすでに一度この地に来られたことを知っています。イエス・キリストの誕生は動くことのない歴史的な事実として私たちの前にあります。ですから私たちはなおのこと、この地上での歩みの中で心から告白したいと願うのです。それは、私を贖う方は生きておられる、そして終わりの時にはこの地に立たれ、私たちは新しく与えられた体からこの神であるお方を確かに見るのだということです。お祈りをいたします。生ける誠の父なる神様、主イエス様が復活された、その大いなる御業を覚えて心からお名前を賛美いたします。イエス様がこの地上にお生まれになり、 十字架にかかって死なれ、そして確かによみがえられました。信じる者にもこのよみがえりを約束してくださっていることを覚えて、心から皆をあがめます。私たち悩みの中にも地上におけるさまざまな試練や苦難があります。出口が見えない中、また答えが見出せない中にある時こそ、私たちは神様ご自身に立ち返り、神様に目を向けることができるように顧みてください。そしてあらゆる状況の中にあっても、私をあがなう方は今日も生きておられ、そしてやがての時に私たちは新しい体を与えられて、そのお方をこの目で見るのだと心から信じて告白することができますよう、どうか導いてください。そしてこの真理にいつも心から感動し満たされて歩むことができますよう顧みてください。このお祈りをイエス様の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。